都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はいどうも、都市ボーイズ岸本です。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はいはい、
ということで都市ミナティでございます。
はいはいはい、お願いいたします。
さあ、
はい、ちょっとまあいろいろやっていきたいんですけれども、うん、やっていく前にちょっとね、あの夢のお話していいですか。
ファンシーな、
ちょっと変わったあの夢を見てしまったので、
うん、珍しい、
ですね、うん、僕あの猫飼ってたんですよ。
あ、昔、
うん、猫飼ってたんですけど、は
い、
まあ飼ってたらね、犬に食い殺されちゃったんですね。
あらら、
話し飼いしてたら、
あ、うん、まあまあね、よくないありそうな話ですけど、
そうそう、うん、で僕はね、まあ、不憫に思ったんでね、
うん、
猫にね、お前は畜生だから成仏は難しいと、
うん、
畜生道のね、
犬畜生みたいな、
うん、そうそうそう、うん、だからね、獣の中の、まあ、ナンバーワンは虎だ、だからね、虎
虎がナンバーワン
なんだ、猫で言うとね、
あ、
虎だからね、
猫界、
うんうん、今度虎に生まれ変われよって言って僕はこう思ったんですよ、
うんうん、
そしたら13年がですね経過して、
うん、
寝てたらね、
うん、
その食われたその日にですよ、その猫がですよ、うん、夢の中に現れて、
うん、
にゃんにゃんと、
うん、
で喋るんですよ、
うん、
あなたの言われた通り私は虎に生まれ変わりました、
うん、
以上です
思ってたのと違うけどまあいいや、ちょっとそういう、なんだろうな、
飼ってた猫が犬に食い殺されて13年経ったら虎に生まれ変わったっていう、まあ、そういう話なんですけどね。
本当にありそうじゃね、それ全部。
いや本当だった話なんだもん、ね、本当にすいませんね。
いやそうなんですか、はい、いやでもあなたそんな興味ないでしょ、
は
い、猫、
猫は好きですけど飼うまでには至らないです。すいません、バレましたね、
う
ん、
そうっすよね、
はい、これあの江戸の都市伝説でございまして、1670年に起きたお話でございます。
結構前だね、
うん、ちゃんと記憶に残ってますから、
はい、なんかちょっとありそうな話だなと思った、うん、
新著文集というですね、
うん、
はい、昔の、まあ、こういう記録誌に残っているというお話でございます。
はい、
はい、それではですね、いきましょう、お便りのコーナー。
はい、
はい、こちらはですね、まあ、もう12月の末にですねお便り1グランプリ決めますので、
うん、
どんどんですね、まあ、お便り読んでいきたいんですけれども、
うん、
以前ですね、まあ、前回か、うん、僕はあの奥さんと妊活中ですっていう話したじゃないですか。
したね。
そしたらありがたいことに、うん、この妊活中のあなたへということで、
うん、
メールがですねちょっといくつか来ておりますので、
妊活に引っかかったの
まつわるですね、
みんな、
うん、うん、まあだからみんな悩んでるんですよ。
みんな悩んでんだ。
みんな悩んでて何かしらね、何かにすがったりしてるんですけれども、うん、私はこういうものにすがりましたよというものをちょっとメールにしたためて送ってきていただいてるので読ませていただきます。
はい
はい、都市ボーイズ様、こんにちは。
こんにちは。
私、PTA 副会長と申します。
マジなのかな？
マジなのかな？わかんないわかんない。
オカルトネームね。
うん。
うん。
番組内で、本気の妊活中とお聞きしたので、メールいたしました。
はい。
すみませんが、オカルト種案件です。
あらら。
ちょっといやらしい。
うん。
はい。有名な話なら、知ってるよと破棄してください。山口県、長門市にある、
うん。
マラ観音をご存知でしょうか。
マラ観音、
うん、
うん。
大小様々なマラが地面から生えており、縦札には気に入った断魂像の祈祷部を撫でながら願い事をする、
うんうん、
とありますが、
うんうん、
実は地元の人にしか知られない、
うん、
知られていない本当の祈願方法があるんです。
あ、なんか裏祈願法みたいなのがあるんだ。
そうなんですよ、これ面白いでしょ、
うんうん、
それは子宝を授かりたい女性は、
うん、
気に入った一本を見つけ、
うん、
そのお気に入りのマラをまたぎ、
うん、
腰掛け、
うん、
いわゆる騎乗位の体位で願い事をするというものですふざけていると思われそうですが、うん、このマラ観音には実績があります、
うん、
私の友人夫婦1組が3年以上不妊治療を続けておりましたが、
うん、
子供ができず、
うん、
最後の手段とお祈りした結果、うん、願いが聞いてもらえ子供ができました、
うん、
大きいのから小さいの、異常な狩り太、イボ付きと、奥様も必ずお気に入りの一本があると思いますので、近くには温泉もございます、
うん。
ぜひお越しください。ではこれからも活躍応援しております。と。
なるほど。
いう、はい。メールでございます。この、あれですよね、変わった場所で、なおかつ、そこでしか知られてない、
うん、
まあ、祈願方法っていうものがあるって面白いですよね。
そうね。うん、まあ、そもそもちょっとね、その量のマラがあるのは、うん、まあ、珍しそうだけどね、
はい。マラ観音自体は僕知ってます。
うん、マラ観音はね、
うん、
聞いたことあるけど ね、
うん。うん。あるんですけど、こういう、なんかあの、またがって、騎乗位でお願い事するっていうの僕知らなかったです。
うん、それでも、あれだよね。人いるときちょっとやりづらいよね。
ああ、まあね、うん。でも地元民だったらわかるんじゃない？あ、本当に子供欲しいんだなっていう。
かね。
うん。うん、もんじゃない。
でも難しくない？
あ、どういうこと？
自分のお気に入りのマラ見つけんの。
うん、だから僕のに似たやつを見つけるんじゃない？
難しくない？
だって俺のがお気に入りに決まってんじゃん。お気に入りの一本に決まってんじゃん。
極細の単焦方形を見つけなきゃいけないの？
見つけるの難しいだろ、そんなの。違う違う。俺のは違いますよ、本当に。
イボ付きの。
いやー、どこにも俺、あの、旦那にそっくりな、おちんちんがないなー、つって腰掛けたやつが俺のだろ。もう。極太のやつ。うん、
それ本物な。
極太のやつ。本物じゃねえわ。極太のやつ、本当に。
極太を探せばいいの？
ベンチかなと思ったら、マラがついてる、つって。先に祈祷があるぞって。あ、おちんちんだったんだでしょ。それが僕ですよ、完全に。
よし、じゃあ次行ってください。
はい、次、行きます。温泉があるんですって、近くにね。
山口県？
山口県です。山口県長門市。
だから、ね、行かないもんね。
岡山からは近いですけどね。うん。
なんだろうな。なんかの、ついでに行けそうかな。
かまぼこが有名。
ほんとそれ。
うん、かまぼこが有名。
ほ
ん
とだな。
いや、かまぼこ有名でしたよ。長門のかまぼこって言ってたけどな、地元で、うちのね。うん、っていう、まあちょっと、妊活中の僕らに、はい、ふさわしい、お便りでございました。
うん、はい。
続いて行きましょう。林さん、岸本さん、あと奥様、こんにちは。
こんにちは。
水木です。
はい、水木さん。
お便りグランプリだから、と張り切ったわけではないのですが、先日、不妊治療が必要とされていたものの、パワースポットを訪れ、無事妊娠されたという方のお便りを聞いて、私も不思議なことがあったので、メールをさせていただきました。
はい。前のね、うん、あの、やつだね。
バースストーンのね、件ですよね、うん。はい。私も結婚4年目になっても、なかなか子供ができず、
うん、
自身のお話ですね、
うんうん
うん、仕事も忙しく妊活のストレスでうつうつとしてしまう日々がありました。子供ができないと考えるだけで、
うん、
涙がこぼれてしまうくらい追い詰められていた時期にふと思い立って普段なら通らない路地で見つけた普段なら絶対立ち寄らない占いのお店に入店し、ある占い師さんに悩みを打ち明けました、
うん、
その方が私が今悩んでいることを聞き、大丈夫、2020年前後に生まれるよと言い、
うん、
春頃に南の島に行き夫婦仲良く過ごすこと、ベビー服とおもちゃを一つずつ買って家に置くことをアドバイスくださいました。
ほう、
うん、私はかなり半信半疑でしたが、帰りにベビー用品屋さんで買い物をして、
うん、
春休みに主人と私が大好きでよく行くバリ島旅行の計画を立てました、
うん、
バリ島旅行はとても楽しく、時々その占い師さんの話を思い出しながら夫婦水入らずの時を過ごしました、
うん、
その旅行中、
うん、
今から思うとなんだか不思議なことが二つありました。一、
うん、
つ目は、バリ島近辺のある島を夫婦で散歩中、
うん。
これまで行った時には気づかなかった入り江に洞窟のようなものを見つけ、そこに入った途端、あれ？私妊娠するかもな、とふと思ったことです。
うん、
かっこ。妊活がうまくいかなくてそんな風に前向きに考えたのは初めてのことでした。
へ、
うん、二つ目、
うん、
バリ島には何度も行ってることから、現地の友達も何人かいるのですが、最終日その中の一人の人と夕飯を共にするため合流した際、突然その人におめでとう、よかったねと言われたんです、
うん、
おめでとうと言われる理由がよくわからず、うん、ん？何が？と聞くも彼はニヤニヤするだけ、
うん、
そんなことがあり帰国して約1ヶ月後、うん、突然の大音とともに妊娠がわかりました。
うん、
そして今臨月となり、いつ生まれてもおかしくない状態となっています。
へ
ー。お便りが二人に届く頃には我が子に会えているかもしれません、
うん、
妊娠中で思うように行動できず行きたかったお二人のイベントを今年は全く行けなかったのですが、配信はいつもとても楽しみにしております。これからも頑張ってください、応援しています、というお便りでございます。
妊娠中ってことじゃん。
今そうですね。
ってことだよね。
うん。そうです。しかも臨月ですからね。
へー。
もう生まれますよ。
そろそろじゃん。
うん。そうですね。
確か本当にこれを読んでる頃にはって、うん、マジかもね。
ね。おぎゃーが先かこっちが先か。
うん。
勝負。
勝負はできないですけど。
本当ですか。
うん、面白いね。
うん。面白いですし、すごい、泣きそうですよ。
なんで？
嬉しくって。妊娠できたことが。そうそうそうそう。
俺ちょっとね、思ったの、うん、占い師の言ってたやつで、うん、ベビー服を買うっていうのあるじゃん。
うん
うん、
あります。
それって俺なんか良さそうだなってすごい思って。
うん、
っていうのは、なんか物事って、イメージを具体的にすると、人間ってそれに近づくみたいなのってあるじゃん。
わかりますよ。
だから
引き寄せの法則とか
ね。腹を割りたかったら、
うん、
腹筋をね、割りたかったら、うん、クリスチャーノ・ロナウドの、ポスター貼れみたいな。
あ、はいはいはいはい。
なんかその人に近づけるように、目標をこう家に置くみたいなのってあるから。
はい、すごいわかります。岸本さんも今、スポーツの番組やられてるからわかると思うんですけど、
うん、
スポーツ選手とかって目標書きますよね。
めちゃくちゃ書くね。
部屋にね、とか。
大谷くんとかすごかったらしいね。
そうそうそう。文字だらけね。
具体的に。
そうそう。なんですよ、うん。だからそういう自分がこの先どうなるっていう未来のイメージ図が湧くようなものを、
うん、
自分の手元に置くっていうのは、これすごくいい方法だと思うんですよね。ね、
だから占いとか云々とかじゃなくて、ね。占い、そうそう、云々じゃなくて、なんか方法として良さそうって思ったのと、
う
ん、
そうそうそうそう。
あとまあ、後半は完全にオカルトだね。
そうですよね。
なんでそいつがニヤついてたのかわかんないけど、
う
ん。
おめでとう。よかったねってバリ島の当番たちが。ね、
なんだろうね、うん、それすげえ不思議。
不思議っすね、うん、あとまあこの入江の洞窟ね、
うん、
うん、全く気づかなかったと、入った瞬間
だろう、ね、
あれ私妊娠するかもなと思ったと。だからこの妊娠するかもなを受けての友人のおめでとうですよね、これ
だと思うよね、う
ん、なんかが入ったのかな、
なんか霊的な、そうそうそう、感じで、うん、そこ行って、うん、もしかしたらなんか決まったみたいな、うん
はいはい、
運命が定まったと、
うん、って思います
よね。でそれを見れるやつだったのかもみたいなね、うん、感じにつなげちゃうよね、ちょっと。
そうそう、僕名前つけますよ、よかったらお子さんの。
いやいやいや、
うん、
なんですか。
じゃあ飛ぶ男と書いてカッパーフィールドってつけましょう。
いやいや、
うん、
お断りですよ。
え、なんで？
何にもかかってねえからって。
いや、飛ぶ男じゃん。男が飛ぶから。
いや、違う違う。
デビッド・カッパーフィールド空飛ぶから。
そっちはかかってんだけど。うん、
いや、それは。
この人との関係性に、うん、
飛躍してくださいって意味ですよ。飛躍してくださいって意味ですよ。本当に。
あとお前、カッパーフィールドよく出すな。好きだな、お前。
好きなんですよ、カッパーフィールドね。
う
ん、
響きがいいからね。はい、
うん、そうそうそうそう。まあだから中村さんだったら、中村デビッド・カッパーフィールドって名前
つけてください。デビッド入れちゃうの。どっちかだけにしろ。
中村ね。
うん。
はい、3で、はい、お願いします。中村じゃないよ、デビッド・カッパーフィールドです。カッパーフィールドでお願いします。はい。
はい。
っていうものがお便り来ておりました。
はい。
で、もう一件。林さん、岸本さん、いつもお世話になっております。マルコノーズです。
あら、また。はい、はい、ありがとうございます、
ね。はい、お願いいたします。ありがとうございます。先日の妊活のお話で、僕ら夫婦にも少し似たような話があったので、お便りをお送りいたしました。
ほう。
なんか、いろんなね、
うん、
不思議なこと起きてますね。なんか、妊活中の方には。
みんな結婚してんな。
あ、そうですね。
なんかみんな家族いる感じの人が多いね。
うん、家族持ちが多いですね。うん。うん、羨ましい。でも、
うん、
話は今から4年ほど前になります、
うん、
僕ら夫婦は仕事の連休を利用して長野県の上高地へ旅行に車で行きました、
うん、
到着後は景色がとても素晴らしかったので1周2時間くらいのハイキングコースを歩いてみることにしました、
うん、
仲いいね、2時間
お前もっと歩いてんじゃねえか。
あ、僕らもそうですけど、うん、その道中僕らは4、50匹くらいの大きな猿の群れに森の中で遭遇しました。
怖
いよね。
めちゃくちゃ怖いわ、うん、4、50匹は、ね。
かなりの数がいたため、正直少し恐怖を感じながら、
うん、
その群れの中を通り過ぎようとしていると、
うん、
突然1匹の小猿が僕らの前に現れ、
うん、
僕らの方をチラチラ見ながら、まるでこっちに来いと言っているかのように、僕らの前をテクテク歩き始めました。
アニメみたい。
ジブリじゃん。
ね、
うん、面白いことに、僕らが立ち止まると、その小猿も止まり、僕らが歩き出すと、また小猿も歩く。 そんな具合で僕らの前方をずっとテクテク歩いていきました。その後しばらくして森を抜けると、その小猿はじゃあねといった具合で群れのいる森の方へ戻っていきました。なんだか道案内してくれてたみたいだねと妻も不思議そうに話していました。その後旅行を堪能し車で帰宅している道中、突然妻が気分が悪いと言い出し体調不良を訴えてきました。帰宅後次の日になっても体調は改善されていなかったので、僕は妻に病院に行くことを勧めましたが、妻は何か思うところがあったらしく妊娠検査薬を買ってきてチェックした結果、なんと妊娠していました。それまで1年くらい妊活をしていて、なかなか妊娠しなかったので少し焦っていた時期でもあったため、僕も妻も大喜びでした。その時は二人とも気がついていなかったのですが、その後生まれた娘は2016年生まれの猿年だったため、上高地の何か不思議な力が僕ら夫婦に子宝を授けてくれたのかなと思い、今では少しパワースポットというものを信じるようになりました。
なるほどね。
まあ偶然といえばそれまでの話なのですが、前回の年見直を聞いてふとその話を思い出したのでメールさせていただきました。林さんの奥様も妊活中とのことですので、元気な可愛いお子さんが生まれるように願っております。ではまた、というお便りでございます。
はいはいはい、
面白いですねこの話もね。
なんかさ、やっぱ動物とか関わってきたりすること多いのかな。
あと続いて泣きそうです
うるせえわ
ちょっといいお便りで、はい、
なんかみんなあんのかなそういう、よくさそもそも授かるって言うじゃん、
お授かり、
ねね、だからなんかその、自分たち以外のなんか大きな力みたいなのが働くみたいな感覚があるのかな。
そうね。でなんかあの高神社っていう神社があってさ、
高神社、
コウノトリの高、
ああはいはいはい、
これもなんかあの妊娠とかね、そういうしたい方がまあ行くんですけど、そこの高神社はコウノトリの卵っていうお守りがあるんですよ。それをコウノトリのまあなんかね、ポストみたいなのがあってね、そこにまあお供えすると子供が生まれますよっていうのがあったりとかして、まあ、そういう結構ね、そのコウノトリにちょっと祈願するっていう神社もあって面白いんです。やっぱ動物なんか関わってきますね。
ね、小猿もなんかちょっと関係してそう感あるよね。これは
すごいいい話だな
小猿に導かれんのなんか面白いね。
別にその子供生まれる生まれないにしても小猿に導かれたいもんな。
導かれない。なんだろうって思うよね。ついてっちゃいそうマジで。
そう、超可愛いじゃん。
ついてったらね、大きい猿にものすごく襲われて身ぐるみ剥がされるみたいな可能性もあるけどね。
はいはいはい、まあまあこういうですね、ちょっとお便りがありました。
はい。
妊活とはずれるんですけれども、何回か前の放送で読ませていただいた、あの、白い霊、黒い霊、巨人が見えるっていうお便りを。
はい、霊能力を持ってるっていう感じで、ね。
そうそう、いただいたじゃないですか。
見たっていう人
ね。はい。まあ、その方からですね、ちょっとまたお便りが来ておりますので、はいはい、読ませていただきます。
はい。
はい。ミルクマルです。お便りお読みくださりありがとうございました。
いえ、こちらこそ。
実は大きい人の話を先ほど送ろうとしたのですが、なぜか文章が消されてしまい、何かに止められているようで、もう一度書こうか悩みましたが、再度書いてみたいと思います。
はい。
もし中途半端な文章が先に届いているようでしたらすいません。
ああ、そういうことね、
はい。今回は大きい人のお話を書かせていただきます。
はい。
気になってましたよね。
大きい人はね、なんだろうって思ったもんな。
ね。私は家族にこの力を霊視と本物のパワースポット探しに利用されている次第なのですが、は？
ね？
私は家族にこの力を霊視と本物のパワースポット探しに利用されている次第なのですが、は？私は家族にこの力を霊視と本物のパワースポット探しに利用されている次第なのですが、は？
いや、そう書いてあんの？
書いてる。俺読み間違いかなと思ったのよ、読み間違いじゃなかったね。
読み間違いじゃないよ、
このお話もパワースポット探しが掘ったんです、家族から近所に有名なパワースポットがあるから本物かどうか一緒に行ってみてほしいと言われ、
ああそういうことね、
私はまた変なものを見せられるのかなと内心気が済みませんでした、なぜならこの現象は慣れるわけでもなく、霊や何かに絡まれたり私に入ってこようとしたり一概に無害とは言えないからです、
なるほどね、
あと何かと試されるように霊視の依頼をされるため気分のいいものではありません
確かに、
そんなこんなで私はそのパワースポットの神社に連れて行かれたのですが、うん、そこに着くなりふと目をやると愕然としました、
うん、
そこには10メーターほどの大男、
うん、
全裸で色は茶色に近い感じで松崎しげるさん並みに浅黒い人がいました、
うん、リアルな黒さだな、ね、
うんうん、愛のメモリー歌ってんかな、
うん、10メートル、
ね、その男は全然隠れられていないのですが、うん、本人は隠れているつもりみたいで木の陰に寄り添いながらじっと鳥居の方を見ていました。
ほう、
うん、
私は、おとなしくしてんだね。
そうそうそうそう、うん。私は恐怖のあまり隅っこをそろりそろりと隠れながら家族についていったのですが、
うん、
その不審な行動に家族が気づき、
うん、
なんかいた？と聞かれたため、私は木のところに大きい人がいるんだけど気づかれないように見てみてと伝えました。
うん、
家族は大根演技を発揮しながら木を眺めてみたのですが、何も見えないようで残念がっていました。
なんで一見乗ったんだよ、じゃ
あ。私は再度恐る恐るチラ見してみると、その大きい人は鳥居から入ってくる人を眺めて目で追っていたのです。
あ、
ちょっと怖いね。
なんだろうそれ。
これもね、うん。その光景を見て私は怖くなってきたため、うん、早く帰ろうと家族に言い、そこを後にしました。
うん。
後にそのエピソードを家族がそういうのに詳しい人に話をしたらしく、
うん、
その詳しい人曰く、それはダイダラぼっちではないか。
お
うん、あの辺に住んでいるらしい、見られてラッキーだねと言っていたようです、
うん、
確かにその昔話はもう少し北の地域に存在しているのですが、それが本当にダイダラぼっちかは知る由もありません、
うん、
地図を添付しておきますので、ご興味があればぜひ行ってみてくださいと、
うん、
次回は黒い人が私の中に入ろうとする話をさせていただきます
次回予告
すごいね黒い人は人の形や黒いもやの崩れた形、
うん、
千と千尋の顔なしのような形と様々います。
あ、変態するんだ。
そうね、
うん、
それが何かは私には分かりませんが、関わらなければ害があるわけではないようです、うん、ということは関わると害があるということね、これ
かも、ね、
黒いのね、
うんうん、
また時間がある時にメールを書かせていただきますので、よろしくお願いいたします。次回の黒い人の見た目は昔の映画ゴーストの悪い奴が連れ去られる場面に出てくる黒い何かに似ています。
覚えてねえな、あんま。
という、お便りなんですけれども、地図をですね、添付していただいてるんですよ。
はいはい。
まあ、これがその見せていいか見せていけないか、その、まあ、皆さんにね、わかんないですけど、まあ、この神社です。
うん。まあ、これを見せられても、俺どうしていいかわかんない。
聞いたことないよね、でも、この神社。
あ、聞いたことないし、うん、なんでなんだろう、ひらがななのはっていう。
うん、ね。面白い。行けない距離じゃないな、でも、全然。
どこだっけ、場所。
場所、静岡。
静岡か。
うん。
静岡って、
うん、
あの、デイダラボッチだっけ、うん、
デイダラボッチって。どこにでもあるんですよね。
そうだよね。なんか、うん、もっと違う、なんか山があったもんね。ダイダラボッチがど
こっつって。あるあるある。あの、岡山にもあるし、あと、茨城も結構有名ですし。
じゃあ静岡にあっても別におかしくないんだ。
うん、全然おかしくないですね。あ、でもちょっと有名っぽいな、調べると。
うーん、
唯一、あ、言うとあれか、わかるか、
うん、
あ、うん、え、あ、そういうことなの、これすごい神社だわ
関係ありそうな、
でかい木もある、ホームページ見ると、
あ、
うん、あ、ここかなって思わせられる、うん、場所っすね。
10メートルだからね。
うん。
相当だよ。でかさで言うなら。
しかもここもまあヒントを言うと、あの、願いを叶えられる神社らしくって。
うん。
妊活に使えるわ。
何でも使えるわけじゃないけど。
何でも使えますよね、今はね。うん。
俺、でもその、まあ、デイダラぼっちかどうかはわかんないけど、はい、うんうん、そいつが鳥居、
うん、
から来る人をずっと見続けてなんか探してる感じ、
うん、
はちょっと気味悪いし、
うん、
なんか選ばれたらなんかされそうで怖いんだけどって思って、
ね、ついてきたりとかね、
うん、
何かを待ってる感じよね。
食われんじゃねえかなって思うよ、やっぱ、
うん、いや食うんだったらもう構わず食うだろ
わかんないけど、選んで
何かを待ってんじゃない、
なんか選んでんのかな、
うん、
誰かを待ってんのかな。
その神社の境内内に入れるってことは別にそんなすごい悪いわけでもなさそうだし、う
ん、まあ、そもそも神様、うん、ぽい感じじゃん。
ぽいよね。
ね、本当に、
ね。そう、祀られてるとこもあるしね。
ね、うん、
そうそうそうそう。
なんだろうね。
うん、面白い、でも。
で、しかもあれなんだね。家族にそういう扱い受けるんだね。
うん。
あの、霊能力一人だけ 家族の中でいると。
そうそうそうそう、
ね、だみんなないってことでしょ他は、うん、今の感じだと。
でもあの霊能者でさ、
うん、
あこの家はその霊能者のこの人の、
うん、
要はあのなんていうんですかね、鑑定料で食ってんだなっていうあるじゃん。
それは知らないけど。
まあまあ。
それは知らんけど。
たりするんですよ。
うん、
あこの結構規制されてるなこの人っていうこの家の人たちにね。っていうとこはやっぱちょっとかわいそうだなって思っちゃう。
うん。
うん、だってすんげえ苦しがるんですもん、あの霊払う時とか。
うん、うん。
うん。でもう嫌だって言うんですけど、お仕事だからって周りに言われてる人も見たことあるし。ま
あ
ね、
あそのだから家族がちょっとマネージャー的なことやってるのはそうだね。
そうそうそう。そうだわ。確かに。何回か見てるけど、うわーっていうのはある。うん。うん、
そうそう。わかるわかる、それ。う
ん、で、なんかまあある人がいてね、
うん、
霊能者の人がいて、その人は、あのまあ払うんですよ、
うん、
物をね。だけども払い方っていうのがその自分の中に取り込むんですよ、
うん
うん、で結構きついって言ってて、
うん、
女性なんですけどね、
うん、
で周りの人はやっぱマネージメントしてて、
うん、
でその人たちがもっと払いたければ強くね、
うん、
これ買ってくださいってグッズ出すんですよ、
うん、
だけどもその女性の人はいやあの買わなくて結構ですよって、うん、私今払ったんでって言うんですけど、その人たちはいやもうあのグッズ
意見割れてる、
グッズってアイテムなんで、うん、ぜひあの持ちね家に持ち帰って、で、
いいですよ、
あの四方にこれ置いてくださいみたいな、うん、でもその人はいやいやもうあの本当に大丈夫ですよ、本当お気持ちでいいんでねって言って、いやもういいからいいからって言って値段聞いたら結構な値段でさ、うん、やっぱり4つ、
うん
うん、なんか変な、なんて言うんだろうな、山みたいになってる、
うん、
粘土で作ったなんか変な、うん、森塩の粘土版みたいなやつい
らねえなんか、うんうん、わかるけどね、
うん、
水晶でそういうのとかあるし、
ね、ああそうそうそうそう、うん、ああいうのを買わせようとしてて、
それもだから意見割れてちゃダメじゃない。
まあそことね、
だって気入れてる人の方が偉いでしょ、
うん、
どう考えても、うん、
まあね、だからそれでお金を取ろうという気はなかったのよその人は、
ってことだよね。
そうそう、でもみんながお金を、うん、周りがね、いやでも本当にこんな助かったんであのお金払わせてくださいって、うん、どうしても払う人の払いたい人のためにじゃあ一律何円でって言ってんその人は。
ああなるほどね。
5000円でにしてて、うんうん、だから5000円以上もらってもお釣り返しますと、
うんうん、
で5000円より少なく払ってもそれはそれで OK ですって言ってんだよ。
うんうん、
うん、
1円でもいい。システム
だ。1円でもいいのよ。
すごいシステム、ね。
上限5000円っていうだけ。
うん、うん。
で、決めてて定めてるんですけど、やっぱり、僕が見てると、うん、いや、完全に5000円より入れてるよな、封筒にっていう人は、
うん、
マネージメントしてる人がスッと抜いていくね。
うん。
奥に、バレないように。うん。こちらでもらいます、これこちら、こちら、こちら、こちら、お金、もらったりとか。
なるほど。
してるなって思う。うん、なんか苦しがってる感じはしますよ。だから、そういう風にならないようにね。
でも、うん、なんかね、あれよね。便利って思っちゃうんだろうね。
思っちゃう。
家族にいたら
最初は怖いけどね、うわって思うけど、やっぱり便利って言い方は良くないけれども、でもそう思っちゃうよね。
だろうね、
うん、
だって身近にさ聞ける人いるってすごいことじゃん、
うん、
普通いねえから。
まあね、うん、
でそういう意味では聞いちゃうんじゃないっては思うけど、
俺もさこれ心理写真ですかねって送られてきたものさ、
うん、
もうほんま簡単に何も考えんとさ、
うん、
知り合いの霊能者にさこれ映ってるって聞いたりするのよ、
うん、
よくないのかもな。
いやそうでしょ、よくはないんじゃない。
これ映ってますって言って、うん、したらすごい時間かけて、
うん、
まあちゃんと見て、こうでこうでこうでこうでって見てくれて、映ってない結果みたいな、うん、何やねん
って言って、映ってないんかい、
映ってないんかよ、映ってるって言えよサービスでって思ってたんですけど、うんうん、よくないよねあんまり、ね、
よくはないだろうね、うん、おそらく、
うん、ね、まあまあね、うん、まあ結構お便り来てましたけれども、
はい、
妊活の件はやっぱり僕も今ねいろいろ取り組んでるんで、
うん、
僕というより奥さんがね、
うん、
ちょっと考えていろいろ取り組んでるんで、ちょっと参考にさせていただきます。あの子供服買うというのもですし、
うん、
うん、まあそのバリ島はねさすがにちょっとあれですけど、う
ん、でもあれはいけんじゃん、マラ神社。
あ、マラ神社はね、
うん、
山口マラ観音か、
うん、
うん、観音だかお寺か、うん、まあまあそれはねいけますけど、
うん、
うん、でもなんか知らない誰かのマラにまたがってる奥さんちょっとあんまり見たくない、
ね、まあそうだ
ね、
うん、腰振ってる状態を、
いや腰振らなくていいんですよ。
あ、腰は振らなくていい、
乗っかるだけでいいんですよ。
あ、乗っかるだけでいいんだっけ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
騎乗位っつってなかった。でも、
うん、騎乗位の状態、
あ、状態ね。
でもこうやって見ていったらさ、人気のマラってあると思うのよ。
ああ、あるんじゃん。
だから多分擦れてるマラが一番いいと思うんですよね。
そうだね、うん、あと濡れてるか。
なんで濡れてんだよ。
どっちかだよね。
おかしいだろ言ってること。
いやいや、
じゃあ本当に 悩んでる人たくさんいるからバカにしない
よ。バカにして
る。僕含め本当に悩んでる人たくさんいるから。本当やめてほしいよ。濡れてるとかやめてほしい。
いや別に擦れても言わなくていい。
でもまあ濡らした方がいいよね。
言わなくていいだろ。ペペローション売ってんじゃない、
うん、まあまあそうかそうか、近くに。あ、携帯にね。紙ペペローションね。そう、うん、ね。
わ、うん、かんない。
ペペレーション守りね、うん。それを使うと子供が生まれやすくなりますよ。
まあ、でもこれあれなんじゃない、まあお前じゃなくても、うん、あの普通にいると思うよ、うん、あのこれ参考になるわっていう人は、聞いてる側の人でも、
うん、でやっぱり霊能者の人にね、うん、僕も奥さん連れて、まあ、取材で行った時にね、
うん、
なんか俺は別に悩みなんもないし聞きたいことないから奥さん聞いてって言ったら毎回やっぱ子供のこと聞くね、生まれますかねとか、うん、
女の人は聞くかもね結構そういうの、うん、やっぱり、ね、占いとか行くとね、
そういうのやっぱり横で聞いたりとか見たりたりするとやっぱ、うん、あの可愛いなって思っちゃうし、
うん、
うん、ちょっとね
ちょっとねって
思うところありますよね。
何しんみりしちゃって
る。僕も大人になったのでやっぱ始めた頃とは違うんですよ。2015年、4年前とは違うんです。僕も大人になりましたから、やっぱり4
年も経ったから、
そうそうそうそう、うん、やっぱりそうなってくるとね、4年も経つと子供も欲しくなりますし、
4年前は未婚だったんだ。
4年前は未婚です
ってことだよね、
はい、
それはまあ変わるよね。
そうそう、結婚してね、そう、結婚しても2020年で3年目に入りますから、それやっぱ一人ぐらいはね、
なるほどね、
うん、欲しくなりますよね。
でもなんかあれだもん、
可愛いと思うよ。
え何か
二人の子供はね、
あ、うん、それは分かんないけど、うん、
はい、
まあまあ皆さんもね、うん、だから参考になったらいいな、
可愛いと思いますよね。
誰が、
いやだから子供が生まれたらね、
いやそれは分かんないけど、うん
う
ん、
可愛がってね、
いやそれも分かんないけど、
一番に抱いてね。
いやいいよそれはやだ。
あの看護師より看護師より先に抱いて油洗ってあげてね、
うん、やだやだやだ、ベトベトしそう、
おっぱい飲ませてあげてね。
いや絶対だ。でも俺友達の子供にミルクとかあげてたけどね。
無理やり、
うん、無理やり入らないぐらいパンパンに
やめてあげて、本当に子供はおもちゃじゃないから。
うるせえわ、
やめてあげてください。
はい、
まあ、そんなね、まあいろいろ、まあ4通ですか今回ね、読ませていただきました。
でもまあ、
はい、
またね、
うん、
他にもあれば、
そうですね、
困難がありましたとか
っていう
ところね、
面白いお便りがたくさん、本当にもう妊活の話はもう全部使います僕は。
それはね、
はい、
うん、まあ、任せしますわ。
血となり肉となりさせていただきます、本当にその情報を赤ん坊となり、
あ、まあね、
やらせていただきます。
じゃあやってみたらいいじゃん、
うん、
いろいろ。
そうですね、子供服はマジやろうとも簡単なんで、
そうね、
早くに、
うん、
うん、
アマゾンで買えば
よ。いや、アマゾンじゃねえだろう。
え、
いや、絵じゃないよ。いや、子供服自分で行って、二人で選ぶのがいいんでしょ。アマゾンなんかその無機質じゃん、あんな選んで、選ぶの。
無機質ってこと
はない。嫌だよ。自分らで行って、手に取って、あ、こういうのやねって、まだしかも女の子、男の子分からんから、うん、あ、男の子生まれてほしいなとか話しながら買うのがいいんでしょうか、あんた。なんだ、アマゾンなんかでクリックして無機質に、数量1、どこどこに届いていいですかって、
うん。
何時に届けてくださいみたいな。嫌だよ、そんなのは。
一回届いたけど、うん、いなくてもう一回再配達してもらって、
やだよそんなのは。やだやだ、そう、絶対やだそんなの。
じゃああれか、赤ちゃん本舗的なね、うん、ところ行って、うん、
行って自分らで、
うん、実際にね、
うん、そうそう、一緒に来てね。
いや絶対行かねえよ。
っていうね、まあ、いくつか、はい、読ませていただきました。以上です、ありがとうございました。